YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月24日火曜日第294回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの言う手地は駒沢、通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒海外にてご聴取の皆さんは、もちろんのこと、国内はもとよりね、遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもどうぞ、最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さてですね、日頃学 F をお聞きの皆さんにはご承知のように、当放送もまあ、開設以来ね、5年と8ヶ月ね、回数にして、このまままあ、何事もなく無事、来春の2010年、新春第一発目の放送を迎えるとですね、奇遇にもなんと、記念すべき第300回放送を迎えるなどね、ありまして、まあ、振り返ってみればやはりね、やってる本人が何と言ってもまあ、音楽好き、芸能好き、そして何よりラジオ好きだったからだろうなと、思われた、その最近のエピソードとしてね、申し上げるなら、いつも聞いている TBS ラジオの中でもね、このナイターオフシーズンならではの番組がございましてね、まあもちろん夜中の番組なんですけども、課金というですね、音楽番組にがございまして、なんとですね、そちらの方でこんな内容のですね、メールが読まれました。はじめまして、目黒区にて、超マイナーなコミュニティ FM 局を主催しているものですが、自称 DJ として誠に僭越にして生意気なことを申し上げさせていただけるなら、DJ 土井俊之さんからすれば、パートナーであるハウンドドッグ大友康平さんの藤村有弘さんを彷彿とさせる無国籍ロックンロールトークや、春日井製菓のシトロンソーダバリの弾け感は正直やりにくくもまとめにくいのではないでしょうか。私がお相手だとしたら、とても整理しきれなければ進められないと思います。しかし一方で、その痺れる暴走感が何ともたまらなく素敵ですね。ラジオネームサンママンといった内容にしてですね、投稿したところ、これがなんと見事に、まあ、番組の中で、早速採用され、されましてね、読んでいただくと同時にそれに呼応されてね、そのハンドドッグの大友康平さんがですよ、渡辺のジュースの元だよもう一杯なんでね、エロケンのモノマネまで まあ、やってくれるというですね、大サービスで、まあ本当に久しぶりに、なんて言うんでしょう、そんなラジオ好きの本人といたしましてはね、まあまあ普段は学芸府のこうリスナーの方からのメールをね、書きこうよ、まあこのところもっぱら読まさせていただく風の役割でお送りしていたのがですね、まあなんと申しましても、そういうラジオ好きという点では、なんていうんですか、昔のそういう、こう、投稿した当時をこう思い出すようなね、なんかそういう、こう、読んでもらうことの喜びとか、ラジオとこう繋がっているんだな、的な嬉しさや、快感みたいなものをね、改めて久しぶりにこう、味わい、噛み締めることができたという、そんな、いつまでもラジオ大好き人間、目黒のサマーマンことキーボーイトと、そして、今年の目黒クイーンさん祭りにおいて、まあまあ、いろいろとですね、JT さんの拾えば街が好きになる運動では、まあまあ、立派にね、ご参加されて、学芸府にも遊びに来ていただくというようなことがあった中、また、それに引き続き、港区民祭りの MC のみならず、日本テレビのビズサーチ、ね、そちらの取材が番組にてご紹介されるなど、ますますご活躍の、まあ、こちらも浅草 FM のパーソナリティを経てですね、ラジオ大好き、おしゃべり大好き、ポリフェノール大好きといった、そんな下町娘といえばこちら、
森下明美です。
長いわオフリーでもどうしてもこれ言いたくて笑うけど、まあまあね、そんなさままとお送りしてまいります学大 FM でございますけども、さあ森下さん的にはここのところの近況を伺ってまいりたいと思いますけど、どんな印象でしたでしょうか。
いやテレビに出ましたよ
出ちゃいましたね、動画拝見しましたよ。
はい、もちろんJT さんがメインでお話をしてるんですけども、
はいはいはいはい、
まあ私はお祭りに参加して MC 担当してたので、MC の様子を、
はいはいはい、
きっちりと
こんにちは
撮影していただきました。
おい、またいつものあのなんだっけ、 白の上下みたいなつなぎみたいな感じにグリーンのね、
は
い、
そうですね、
反転着で、反転っていうか、はい、まあ、あれだよね、ストライプのね
ジャンパーですね、
はい、ジャンパーなんていうのあれはやっぱりそのグリーンっていうか、はい、エコみたいなイメージがやっぱあるから白地にグリーンみたいな感じになってるのかな。
はい、多分そうだと思います。
キャップもそうだよね。
はい、
はい、まあまあだから早速 BBS なんかにもご紹介いただきましたけども、どうだったんですか、それはやっぱりこう賑わいというか盛り上がりは結構なものだったんでしょうか。
いや素晴らしかったですね。もう祭り自体もすごいんですけれども、
はいはいはいはい、はい、
参加されるお客様も本当に多くて、
うん、
また今回取材に来たっていうことで、こうスタッフみんながこう、
はい、
ドキドキとワクワクと緊張感の中で、
ね、はいはいはい、
楽しく参加させていただいた。
なるほど。やっぱりね、なんだっけな、前回、まあ、担当のね、一度あの、あゆみさんとかもね、はい、この前の学芸文化祭についてあの感想を述べておいでだったんだけども、やっぱり何かこう一つ集まってイベントごとに参加するとか、みんなでこう作っていくみたいな感じっていうのは、本当に楽しかったりとか盛り上がりますよねみたいなことを彼女もおっしゃってみえたんだけども、はい、本当にそういった部分で言うとね、やっぱり森下さんもそういうイベントにたくさん参加されたりとか、何かみんなで作っていく感みたいなものをこれまで多く享受しておいでだから、そういった部分ではもう何回やってもやっぱりほら、逆に言うと何回やっても面白くないとか何回やってもやりたくねえとかいう人はそういうケースじゃないから、
はい、
そういうもともとそういう印象を持っておいでじゃないから、はい、私はやりませんとか、
はい、
もうあくまでもそういうこうゾロッペじゃないけど、まあ、なんていうのかな、はい、そういうものに興味や関心がない方は終わりだとすると、私たちはやっぱどうしても関心あるから、
はい、
っと楽しいことになっちゃうな。
すごい楽しいです。
はい、そうですか。またこれはですよ、ちょっと寒くなってくるから人が集まるのはちょっとまあある意味大変だったりしますけど、寒い時は寒い時なりに、またその何ですか、クリスマスだの、
いや寒い時お正月だのね、寒いなりにいい思いもできるんですよ。
そうかな。なんかこうちょっとこうおしくらまんじゅうするみたいにしてね、ほほはは息吐きながらとかさ、その寒いものあったかいものすすりながらとかね。
そうなんですよ。
今日はそれであれだ、おとりさん。
そう、おとりさんに行ってこようかなと思って。
なるほど。
はい、
熊手を。
ね、今ちょっとラジオを聞いてる皆様には見えなくて申し訳ないんですけども
、
去年から
熊手を。コンパクトなやつがあるわけだ。
はい、こちらの大鳥神社専用の熊手で、
2つもあるんだね。
はい、
ああ、そう、大小と。はい、沖縄で買ってきた何十万ものやつお店で買ってきているからね、 あのぐらいになったら本当にさ幸福もかき寄せられるかなと思うけどさ、あなたはこの熊手のさ、この隙間の多いやつでさ、どんだけ幸せを取り逃がしてきたのかなと思っちゃうけど、心配したら大丈夫。
ひどーい。
そうでもないか、大丈夫。それでもかき寄せられちゃうのね。
かき寄せて
まーすみたいな。
あ、最後に頑張って
あなたはね、それなんかこうかき寄せるポーズするとさ、なんかあの何かカマキリがなんか動いてみたいな。ちょっと考えちゃうけども、あ、ですか。でもまあ今日は本当にそういった意味でほら、あなたが大体浅草のね、おばあちゃんがほらこう浅草のご出身の方だったりとか、はい、あなた自身も浅草 FM もやっておいでだったりするっていうことはありましょうけども、
はい、
今日はあと特にですね、そういった意味で言うとゲストの方がね、はい、こちらの GoPro の元織さんからのご紹介には違いないんですけども、はい、浅草つながりで、
はい、
そういった意味でも本当に、なんて言うでしょうね、もう浅草大好き、
はい、
でも浅草がフィールドワークといったね、
はい、
落語家のプロの話家の方はですね、お招きしておりますんで、今日はちょっとまあ楽しみじゃないですか、はい、
ねえ、本当に
森下明美 としてはどうでしょう、落語家の
落語の技を一つ覚えたいですね。私は教えてくださ い, い、まあ、
そっちの方ね。
はい、
なんか芸人さんを どうにかしようみたいな、そういうあれはないの、とりあえず。
あ、それは
まあでも番組の中でね、分かりませんよね、それはね、どういう展開になるのかね。
まだよく分からない人にどうしようみたいな感じですよね。
それで熊手で書き寄せちゃえばいいのかね。まとめて書き寄せちゃえみたいな。で、その間にこの中、脇にこの中、清君が引っかか
って。まず申し訳ないんですけど、うん、独身なのかどうかも知らないですけど。
その辺からじゃあ、じっくり放送の番組の中で伺ってまいりましょうかね。
はい、
はい、そんなこんなでね、今日はまあ、そういった素敵なゲストを待ちかねということでね、番組的にはじゃあ、ぼちぼち、早速始めてまいりましょうかね。いつもの3万マンことキーボー伊藤と
森下明美の
学大 FM。 なるほど、その辺はあれだね、ちゃんとやっぱり節度があるんだね。
まあ、
当然っちゃ当然だけどね。 あの素敵な人だったら何でも手当たり次第もそれこそ雲出で書き寄せちゃえってそういうことじゃないんだね。
いやーそれはまずいですね。
それはまずいですかやっぱり。
やっぱ彼女がいる人にも絶対手は出しませんし。
ああそうなんだ。
はい、
自分はまたがれたことあるけどみたいな。
そうですね。
言ってる意味分かってて返事してるのかあんたは。ああどうかな、はい、でもどうなんだっけ、落語だとかそういったのは、まあまあ、古典芸能だったりするんですけど歌舞伎に、はい、まあ、お能だとかいろいろありますけども、はい、そういったことに対する関心だとか興味っていうのはいかがなんでしょう森下さん的には。だって浅草にいたぐらいだからさ結構あれじゃない、それこそ、
うん、他の放送局で、
うん、
田辺俊之介さんという方がゲストでいらっしゃいまして、うんうん
はいはい、
あの講談師の方なんですけども、
はいはいはい、
その講談社っていうありますよね、
うん、本を売っている文京区にある、
はい
はいはい、
その講談社っていうのはもともと講談師が喋ったことを文字にして本として売っている、その話を聞いて
講談講釈ね、うん、ありますよ、
そういう流れでこうなってるんですね。
ほうほうほう、
すごい勉強になりました。
なるほどね。
お話も楽しかったんですけども、
う
ん、
じゃあまあそういった意味で言うと興味とか関心が終わりでないっていうことではなくて、
はい、
逆に言うとむしろ今日を機会にどんどんとそちらの方、はい、興味とか関心を
日本の伝統に関わってくると思うので、
うん、深めていこうかなと。
そういう部分がすごく興味があります。
なるほどね。
はい、
わ、はい、かりました。まあそんなこんなでね、オープニングあんまり時間かけちゃうとですね、ゲストもせっかくのボリュームが、なくなってしまいますんで、そちらの方のお話をたくさんお伺いするというふうなことでね、書き込んだビルの紹介あたりから、早速開始させていただきまして、ゲストの方をさっさとね、呼び込ませていただきたいと思いますけども、まず恒例のオープニングね、本日書き込んだビルの紹介は、いただいております。必死の事業仕分けも財源確保は難しい状況、マニフェスト先送りを決断すべき時期にあるといったことでね、ちょっとまあオープニングから固い、内容でございますけど、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいていますね、民主党政権になって最初の大仕事予算の編成が行われていますが、一番の難題は財源の確保、なんといっても景気の後退で税収が不足しているところへ来て、さらにその景気が2番底などということになれば、経済成長率も 1% 以下ということも考えられ、予算にしても当初のものよりその歳出規模が95兆円と膨らんでしまった今、それでも明らかに税金の無駄遣いと思われる支出、あるいは、一概に無駄とは決めつけられない支出と一つ一つの仕分けをしていくことが何よりの実態的な作業と考えます。そんな中、埋蔵金を残し、これらをですね、2010年度の歳入ないしは2009年度の第二次補正予算の財源に充てようとしたりして、必死に財源確保に努めていますが、しかしマニフェストの一部を、先送りにしてもいいから国債の増発だけは避けてというのがですね、多くの国民の意見ですから、そろそろその決断をする時期に差し掛かっているのも否定できない状況には違いないでしょうといったことでね、まあ、大変難しい内容にはなっておりますけども、まあまあ大変ですよ
ですね。
やっぱり今ほらこうそういう仕分けみたいなことで、
はい、
テレビでご覧になったりしますか。蓮舫さんとかもう蓮舫が連呼したりするじゃないですか。
いやでも国債の増発だけは避けてっていうのは、
はい、
逆に国債が出たら買おうかなっていうタイプなんで、
ああそうかそうか、はい、なるほどね。まあそれだけゆとりがある人はいいけどもね、でもずっとこのまま続いてしまうとさ、まあ、色々経済的には私も詳しいことは分かりませんけども、
はい、
その国債がやっぱりある程度国が破綻しちゃったりしたらね、
まあ、
金切れになっちゃうわけですから、
そうですね、
その前にいわゆるしっかりとした仕分けをすることによって財政再建みたいなことに、ね、
はい、
なってくるんじゃないかなというふうには思いますけどね。まあ、いずれにしてもまだ今民主党まだそれ政権が立ち上がって 2,3 ヶ月ぐらいですから、それはまあいつまでものんべんでありもこのままっていうのは困りますし、またその軸がぶれるぶれないということでね、いろいろ騒がれる向きもありますけども、でもまあ相対にはなんていうの、支持率っていうのはね、とにかく大衆の信任を得て勝ち取った政権ではございますんで、それがまだ 60% ぐらいもあるということに関してはね、国民はちょっと長い目でそういった目で見てあげるみたいな応用なことも必要でしょうし、やっぱりその自分たちが選んだ政権だったらそれを協力してね、一緒にこう頑張っていくみたいな、そういったこう姿勢というかな、そういうのがあってもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、まあそういった部分で言うと、もう少しね、
まだまだ始まったばかりという、
そうそうそう、それを言いたかったね、
はい、
そういうことそういうこと、
ね、今どうこうすぐって言われても困っちゃいますよ ね、
そうそうだよね、
うん、
やっぱほら彼氏だってさ見つけていきなりね、すぐにっていうわけじゃいかないじゃないですか。
それはね、
ね、
まあ、徐々に変わってくるという
部分でね、はい、やっぱそこら辺に期待したいですよね。
はい、
はい、まあそんなこんなでね、政治的な話はもう いつもなんかこうその程度でまあ大体こうなんか尻すぼみみたいな感じであんまり盛り上がらないで終わってしまうんですけども、まあリスナー的にはこのぐらいがちょうどいいでした。はい、続いて、
はい、これを私が言うんですかと笑っちゃうんですけども、
はい、どうぞ。
宣伝、
はい、
森下明美です、
うん、
いつも番組では自分の宣伝ができず終わってしまうのでここで宣伝します、う
ん、やった方がいいよ、
はい、JT さんの拾えば街が好きになる運動、
うん、
港区民祭りの MC をさせていただきました。
はい、
その際日本テレビのビズサーチの方が取材に来まして、
お
番組はもう終わってるんですけども、
はい、
ネットでアップされてます。
はい、
JT さんがメインで話をしていますが、うん、私も MC を担当していたので、
はい、
映ってるんです。
映ってましたね、見事に。
はい、
はい、
ちなみにこれ10月の25日日曜日、うんうん、11時25分から11時30分の放送の分です、
はいはいはい、
はい、
うん、
もう本当
拝見しましたよ。
もうありがとうございます。
うん、やっぱりねそういったこうメディア的な露出っていうのがどっかで誰か見てらっしゃるという部分で言ったら頑張ってるなっていう印象がね、
はい、
伝わるには違いないんですけど、ただやっぱ知らない方は知らないから、
ね、
アナウンスしていくっていうのは大事なことだと思いますよ、いろんな部分で、はい、あなたはそう言ってなくたってさ、だいたい非電脳系であんまりそういった書き込みだとかさ、メールとか繋がらない人なんで、
すいませんね、
やっぱりちょっとやった方がいいかもしれない。
そう、宣伝しなきゃいけないなと。
そうよそうよそうよ、宣伝は大事なこと
で、ついつい忘れちゃうというか、ついついこう機械音痴でみたいな。
やっぱりね、それとね、はい、まあ手間ある程度手間がかかったりとかね、ちょっと俺らなんかもそういう部分あるけど、なんかこう改めて宣伝とかっていうと照れくさいみたいなね、
はい、
そういった部分もやっぱあるからあれだけど、でも相対にねやっぱりこうそういう頑張ってるなみたいなことを、まあこの業界は特にそうじゃないですか、やっぱりこうそういう、はい、どんどんとこうそういう部分をね、知らしめていくっていうか、
はい、
ちょっとこうそういうのをこう押していくみたいな感じのね。
小さいものだったら今回書かなかったんですけども、
はいはいはい、
一応テレビに出たという
のは大したもんですよ。
アップされてるっていう、まあ後から誰でも見るっていう、これで一応宣伝というものをしてみようかなと。
大丈夫ですよ。でそこにちらっとさアップになった時、はい、胸元に学大 FM とか入れててくれるとねこれはもう二重の効果になって大変ありがたいんだけど、まあまあまあでもそこまではねあれできませんけど、
じゃあ勝手にリンクをみたいな。
はいはいはい、はい、だからまあこれからもどんどんとね、
はい、
年末に向けてそれこそあれじゃないですか、そういう歳末助け合い運動みたいなのがあったりとか、またそういうこう拾おう拾おうみたいな、子供たちがほらどう楽しいって言ったら、うん、ゴミが綺麗になって楽しいみたいなこと言ってたりするじゃん
、はい、
ああいうことってやっぱあると思うし、
はい、子供がすごい喜んでます、ね、
いいよね、大事なことだと思う、はい、それこそ教育だと思うから、
はい、
イベントとして盛り上がり、またそういう皆さんでこう綺麗、街を綺麗にして、まあさっぱりして気分よくなるとかね、
はい、
それがまた JT の、 その産業としてのね、はい、産業というか私企業イメージをアップすると、はい、いう意味でも総合的にいいんじゃないですか。
はい、素晴らしい。でもこのイベントはお仕事もそうなんですけども、うん、
はい、
仕事内容が好きで本当にさせていただいてるって感じで、うん、
はい、なるほど、
はい、気持ちがいいので。
そうだよね、
まあ、宣伝の宣伝兼ねてますけどね、本当に。
いや、いいと思いますよ、う
ん、この拾えば街が好きになるんだ、うん、全国でやってるので、
はいはい、なるほどなるほど、
私がいなくてもぜひとも参加してほしい。
そうだね、
はい、
まあ、だからそういった部分でいうと今後もまた森下さんにどんどん活躍していただいて、そういった露出もまたどんどん激しくなっていくと、まあ、自然と街が綺麗になるということですから ね
森下家も綺麗と。
はい、続きまして、いただいております、それはもうだから否定しないから俺は別に流れとしてはね、はいはい、温かいお言葉ありがとうございます。より一層頑張らなきゃですねということで、シンガーソングライターゆうやさんからいただいてますね、キーボーさんと初めてお会いしたのは2006年11月ですから、早3年も過ぎたんですね、改めて今後とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。ところでキーボーさんのお体の方は大丈夫なんでしょうか。メールを読んでびっくりしました。アーティスト業というのは、人が思うよりも精神的にも肉体的にもハードなものです。くれぐれも無理をなさらないでくださいね。生命力あふれるキーボーさんといえども人間ですからね。それはそうだ、私妖怪人間全部やってるんじゃないの、それではまた時間の空いた時にでも お伺いさせていただいたり、またイベントなどある時には声をかけていただけると嬉しいですといったわけですね。昨年 の屋上パフォーマンスの10周年イベントでね、
はい、
まあ、ご一緒させていただいたといいますか、ご協力いただいて、
はい、
一緒に演奏させていただきましたシンガーソングライターゆうやさん、かっこいいんだよ。
かっこいいですか。
ちょっと前髪こんなになっちゃってタイトで
身長は、
いや結構タッパあるよ、70とか75ぐらいあるんじゃない。
氷川きよしさんと比べたら、
おお、氷川君はちょっとこうなんていうかな、そういう、まあ爽やか系じゃない、
はい、
で彼はちょっとねこう、グレーとか、
グレー
とかね、そうそう、あと、なんだっけな、あとルナシー系か、
あ、ルナシー系ですか、うんうん、わー、なるほど、綺麗なんですね、
かっこいいよ、
はい、
本人もそう思ってるし、いやそれを勘違いとは俺は言わないけどもいやいや、マジでかっこいいって、
あ、じゃあ今度あの、うんうん、飲み会でも、
まあ、よろしいじゃないですか、
いたしましょう、
ね、はい、はい、まあ、面白いと思いますよ、まあまあ、いずれにしてもでもね、はい、この先日ちょっとお誕生日だったんでどうしてるのかなと思って、
はい、
そんなことも兼ねてね、あのちょっとあのご機嫌をお伺いしたんですけども、はい、でも彼自身はちょっと、まあ、やっぱりちょっと体調がいろいろやっぱりある、彼自身もね、やっぱりそういうことがあったりなんかするらしくて、お互いに気をつけましょうみたいな話には違いないんですけどね、はい、学園にはもう何とか彼も参加してくれたりなんかしてますし、
はい、
そういった形で、ライブとかもご一緒させていただいていることもありまして、またぜひこちらの方にねお越しになっていただいておしゃべりいただくとか、新しいまたそのレコードができたらね、ご紹介していただくというふうなことで、はい、また森下明美とも、
はい、
本当にあなた先の話と恋バナはもう、もう満面の笑みでお返事してくださるので、こちらも話してしがいがありますよ
、はい、あの希望のおごりで今日も
またおごりかよもういいよ、もうこの前のクジラ屋さんじゃないんだからさ、うん、今日クジラ屋さんの話も聞けると思うよ多分、
う
ん、浅草のね、もうフィールドにしてらっしゃるゲストの方だからね、はい、はいはいはい、まあまあそんなこんなで、じゃあ最後の書き込みのメールになりましょうか、
はい、先日はありがとうございました、
うん、国分さんだね、
はい、国分さん、
うん、難しい方の国って書くんだね、
はい、
うん、
子供たちも貴重な経験ができ楽しかったと言っておりました、
はい、
写真ありがとうございます、写真にというメールを送っていただきましたが、サーバーの関係で入らなかった可能性があるので、
うん、
もしあれば再度送っていただけないでしょうか、
うん、
お手数ですがよろしくお願いいたします、
うん、
また何かあればお声掛けください、
はいはい、極めてプライベートなあの内容のメールなんですけども、
ね、
あのこのご本人プロダクションのね、はい、あのスタッフで元森さんのご紹介で今日はゲストのね、
はい、
あのお話し家さんお越しになっていただいているわけなんですけども、やはり同じお仲間で住宅調査っていう家業をやっておいての、
はい、
国分さんっていう方に手伝っていただいてね、
はい、
あの豆腐ソング私の新曲中の新曲そちらを、ね、レコーディングするのにあの坊ちゃん嬢ちゃんの声が欲しかったんで、
あ、はい、
うん、だからそのなんていうの、冷ややっことかさ、マーボー豆腐みたいなので参加していただいたわけさ、
ああ、はい、
うん、そういった形でもね大変なんていうのかな、協力していただくっていうのはね、ネットワークとしてもねやっぱりお仲間っていうのは声かけやすかったりとか、
はい、
気が知れてる部分もあって、やはりこういろんなことをお願いしやすかったりとかね、
はい、
でまたその期待にまた応えていただくとかで、彼らは彼らでこうやって貴重な解決、体験させていただいてありがとうというふうなことでこう返事いただくなんてね、本当にありがたいなというふうに思っちゃうのね、
はい、
でねまたね見てるとね、まんざら自分もね、本当に助かったのに違いないんですよ、これ僕も新しいまたお皿ができてくるんで、
はい、
そのエフェクトっていうかな、効果音として彼らに期待した部分が本当にちゃんと反映されて、
はい、
できてくるものだというふうに期待してますんで、楽しみから楽しみにしてるんですが、まあ、何を言いたいかというと、要するにその彼らもお子さんにそういう経験、レコーディングみたいな経験をさせてあげれたという部分で、
はい、
親御さんとしてもありがとうみたいなことを言ってくださるのも嬉しいわけね、
はい、
でまた実際にお写真が可愛いの、またそのお二人とも坊ちゃん嬢ちゃんが、
いい
でヘッドホンかぶってさ、
はい、
マイクの前に多分よくほら今でもほら今紅白とか決まったじゃん、紅白の出演者とか決まったでしょ、あれでほらなんかちっちゃい子役みたいなもので子供店長とかなんかって言ったの、天地人とかっていうの有名になった坊ちゃんとかがいるんだって、俺はよくわかんないんだけど、でそんな子がさなんかこう、ヘッドホンつけてマイクの前でなんか歌ってたりとか、
はい、
こうおしゃべりっていうかほら要するにやってたりする演技やってたりするようなこう画像が出てるわけね、
はい、
そうすると全くの素人さんっていうのはさ、そんなレコーディングしたりとかマイクの前に向かう機会なんかないだろうし、
はい、
お子様にそういうのにちょっとお前行ってこいみたいなさ、ちょっと尻をトントンとか叩いてやるみたいな機会もなかなかないと思うのね、
はい、
だとしたら親御さんとしてはそういう貴重な経験させていただいてありがとうと、
うん、
いうふうなことをこう逆に言っていただけるのが嬉しいかなと、で私たちもそういう場所をこう機会を提供させていただいたことで、ね、こちらもまたその見返るっていうかな、
はい、
目的が果たせるわけだから、相互扶助的にそれこそ良かったのかなと思えたりなんかして、
ね、子供たちと一緒にこう歌ってるサンママンキーボーちょっと見たいですね。
いやー気持ち悪いな。
あれだってキーボーは子供たちにとって人気じゃないですか。
うるせえ子供とかこの野郎とか言ってたら原告に流しちゃうから俺はどうしたってもうそういった部分で言うとまあまあお知り合いの子にそういったことはないですけどね。あなたこそどうですかお子さんと一緒にそうやって混じってやるの。あなたはお子さん使い上手でしょ。
私子供大好きなんですよ。
そうね
昔サンリオピューロランドでアトラクションスタッフやったりとか、うんうんうん、あの子供ショーの MC とか結構やってたんで、うん、
なるほどなるほど、
はい、
なんだっけメルヘルの笛吹き女みたいな子供集めてはなんかどっかさらっていくみたいな
メルヘンシアターっていうところに
働いてましたメルヘンシアターって、うんはい、そうなんだ、はいまあ、まあだからそういったお子さんっていうのをねやっぱり上手にあしらえたりとか、はい、あしらうったら変な話だけどさそうやってこうイベントなんかで一緒にこう楽しむっていうかなそういうことができるっていうのはねあれ一つの才能だと思うよ。
あでもこれは本当にそうですね、う
ん、ねえ
子供のレベルまで自分の年齢も一緒に落とさなきゃいけない、
うん、だから俺そういった意味で言うとね、まあ、話はねちょっとまあそういう分で無理やりあの無理くりみたいな感じで思われるかも分かんないけど今日 あのゲストのね話し方なんかも、はい、あのやっぱりお子さんとかねいる時状況でやるっていうのは難しいと思うのよ。
はい、
それをこうなんかあやしたりとかね、
はい、
あのなだめながらみたいなとか、はい、あのそういう風にやるっていうのもねこれも一つの技術だとかね才能だったりとか思うから、
はい、
三平師匠とかはすごく上手だったみたいなのね林家高三平師匠がね、はい、うんだからそういう部分で言うとまたそんな話も聞けたらあの、はい、面白いかなというふうに思うんですけど本編でほらあの言えないと忘れちゃうんで今ちょっとこう話が長くなっちゃいましたけどね、はいまあ、そんなお話もお楽しみにお伺いしていくというふうなことでね、何はともあれ今日そんなことで久しぶりの学部 F 的にはまあ話し家さんの本格的なゲストの方ですね、それこそ立川談志師匠 のところのですね談考書この前学部 F に来ていただいてねもう動画でももうすでに、ご視聴いただいている、ご聴取いただいている方もおいでかと思うんですけどもそちらのお弟子さん、
はい、
二つ目さんでね、吉光さん、
はい、
吉光さん、吉日の吉に幸いとかって吉光さん、
本当おめでたいお名前ですよね。
おめでたいんですけど、はい、ちょっと考え読み方によってはあの危ういというか、
なんで？
危ういというかちょっと、まあ、あのちょっと卑猥というか本人も吉光縛りとか言ってますから。その話に どっちに転ぶのかねちょっとそれはよく分かりませんけども、
はい
まあ、いずれにしてもそういったでももうお話の方はとにかく喋るのプロですから、
はい
ね、そういった方にあの今日は楽しいお話伺えるんじゃないかと思ってますけども何はともあれ吉光さんのお師匠さんが談考師匠ということでねもうそれこそもうだから談、はい、師匠のもう直系のお弟子さんというふうなことでですね志の輔師匠だとかね、もうそういったあ今襲名どんどん襲名しておられますけど志らく師匠だとか男子師匠だとかねああいった方たちのまだお兄さんクラスですよ、
はい
はい、そういった方のお弟子さん今日お越しになっていただくというふうなことで、ね、彼自身はちょっと今日は音源をお持ちになっておし、おいでじゃないということなので、それでは何と申しましても師匠のね、お歌これはあの、噺家生活30周年を記念して作られた歌だったと思うんですけども、噺家慕情という曲とですね、談考音頭と2曲がある中で、ご陽気に、談考音頭をおかけする間にね、吉光さん、スタンバっていただきまして、お話の方どんどんと伺ってまいりたいと思いますよ。それではですね、立川談考師匠で、談考音頭、聴いていきましょう。
昔ながらの人情を話してみましょうみんなみんなさんまにお笑いと涙とつや話長寿の種となりますようにだだんとねだだんとなだんこ温度でだだんのだよ忙しい し騒がし苦労の民よ、話してみましょう、みんなみんな様に。花がつま先染めたように幸せ色となりますように。だだんとね、だだんとな、だんこんどでだだんのだよ。座る座布団その下に丸い心が目を幸せに幸せになってください願い節。
師匠で、断行のにぎやかに聞いていただいたところでね、お待たせしました。本日はゴプロ元織さんからのご紹介、ゲストの方を早速呼び込ませていただきたいと思いますね。それでは本日のゲスト、落語家立川吉光さんです。ようこそ。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
どうぞようこそお越しになっていただきましてありがとうございます、はい、まあ学術的にはね、本当にある意味、断行師匠に続いて念願といえば念願だったんですけども、師匠にこの前お出かけいただいたのはね、もう早ね、あれ何月だったっけな、去年の8月の10、8月ぐらいだったのかな。ははは、もうですから早々1年以上経ってしまった、ね、ということには違いないんですけども、はい、そちらのお弟子さん吉光さん、はい、はい、まあいかがでございましょう。
はい、
いかがでございましょうって困っちゃいますけど、ね、何がいかがでございましょうでしょうけども、はい、お忙しいですか。
まあ、そんなに忙しくもないですね。
でも暮れだったりとか、やっぱりその年末年始みたいなことになると、はいはい、やはりこう黄砂も賑わうでしょうし、はい、それこそほらお隣の あのバカ娘が熊手でこうやって陽気でなんかこう、あやってたりするでしょ、
はいはい、
なんか浅草とか賑わうじゃないですか。
そうですね。
どうしたってこう落語家さんっていうことになるとね、そんなことでお忙しいかなと思ったりするんです
よ。いやいや、まあやっぱり世間が、うんうん、はい、景気が悪い悪いなんて言ってますけど、
はいはいはい、
もう本当その通りで、
うん、
まあ、忘年会、とかそういうなんかイベントがやっぱりだんだん少ないのでですね。
なるほどなるほど。
我々も、うん、やっぱそういう仕事はやっぱな、うん、あんまないですね。やっぱり先輩たちに聞くと昔はもう毎日、
うんうん、
もう連日そういう忘年会とかのイベントがあったと、
はい、うんうん、
言いますけどね。だから最近この何年かはやっぱり随分ね縮小傾向で、
はい、そういう部分で言うとね、はい、確かに、まあもうまあ、それこそ吉光さんの前ですけど、
はい、
何を節約するかって言ったら思考性みたいなものをまず削られていくみたいな部分で言うとね、娯楽、ね、だとかね、
はい、
それじゃ厳しいっちゃ厳しい。
そうですね。
まして就職しようとかって学生さんが今大変な時期ですからね。
そうですね。大学ちゃんと出てもなかなか就職できない人が
そんな中を、まあ、大変な中ですね。
いやいやいや、
この生き延びてるこの、
はい、なんとか、なんとか生き延びてる。なんとか
生き延びてるってのが必要ですけど、でも、落語ブームだったじゃないですか、ここのところ。
そうですね。
うん、
ですから、そういう、まあ、イベントごとは、そんなないんですけど、うんうん、やっぱ落語ブームなんで、今までそういう、うん、全然落語を興味なかった、はい、地域の、うん、集まりとかに呼んでもらったりして、うんうん、まあ、本当ありがたいですね、そういうことは。
ねえ、
は
い、だから、裾野が広がるっていうことは、それだけの、まあ、シェアが広がるって言いましょうか、ね、はい、役回りがあったりとか、はい、認識が高まるっていうか、広まるっていうことには違いないので、でね、はい、やっぱり、まあ、そういった部分でいうと、ブームはブームって終わらせないように、
そうですね、
本盛りしていこうというふうなことでは。
もう定着したような感じはしますよね。
まあ、だから一時のそういう、なんでしょうね、はい、本当にこう時代感で言うと、はい、もうそれこそね、もう私はそれこそもう社会説法で、かもしれませんけども、金馬、炎症、はいはい、新章、文楽、あの当時が黄金期だとすると、
はいはい、
まあ、あんな時代はやってこないのかもしれませんけど、今もそういった部分で言うと、私なんか、アマチュアですけども、客観的に見てても、今までなかったボリューム感なのかなっていうふうに拝見してましたけど、
そうですね、うん、今落語の数もですね、うん、東京だけで500人ぐらいいましてですね、
あ、なるほど、
その人たちみんな死なずに生きて生活してるわけですから。
で、逆に言うと、そういう意味ではその、何ですか、今日の競争社会という部分で言うと、はいはい、確かにその、何ですか、そういう競争力が高まるので、
はい、
生き残っていく部分で言っては大変っちゃ大変ではあるけど、はい、その分は底辺が広がって、
は
い、ニーズがあれば賄えるかなと。
は
い、
そうですね。
うん、だって順番に殺していくわけにはいかないですもんね。
いやいやいや、なかなか死なないんですよ。
こら
先輩が。
出ました、出ましたよ。森田さん。出ました。ほら、やっぱ立川流っていうとね、どうしたってその毒舌系っていう部分で言うとね、
男子賞だけのイメージですから。
いやいや、それにしてもね、やっぱりもう DNA 的にやっぱ潜在的に持っているものってありますし、
まあすね、
ある種あのキックさんはそうじゃなくても、
はい、
私たちは期待してますから。
はいはいはい、
だからず、まして快楽亭ブラック賞とね、あのブラック賞っていうのはね、はい、あなたご存知ないか分かんないけど、この方もそういうブラックっていうぐらいでね、もうブラック中のブラックでな方がね、はいはい、キックさんは戦のあのお師匠さん。
最初の最初に私が入門したのが快楽亭ブラック師匠
なんですよね、
まあ、借財をね、
はい、
いっぱい借金をしちゃって
代
わりを除名に、なってしまいましてね
弟子がほらもうこれ早速これだけどあからさまにそういうのをバラしてしまうというバラしてしまうというかもうオープンになってるんですね、まあ、
もうオープンです
ご存知ですよね、
はい、
それでそれがきっかけでですね、そういうこう断交師匠のところに、まあ、来られて、だけどね安心して森田さん、
はい、
南紫師匠曰くあのだまあ、立川流っていうのはそれだけちょっとこうデンジャラスな、はい、ワイルドな印象かもしらんけども、
はい、
その中でも良識の中の良識と呼ばれているのがこちらのお師匠さんだというふうに伺っておりますので
立川流の
良心と、そう立川流の良心とまで言われている方ですから、ただ弟子は知りませんよそれ。
いやいやいやいや、まあ、弟子もやっぱりそう
ですね、覚醒遺伝ってのあるからね
覚醒遺伝
よくわかりませんけど、まあでもそんなね、あの何しろプロの、あの話し方さんですから、
いやいや、まだまだ
森下さんもいろいろとね、オープニングちょっとお話ありましたけど、いろんな興味とか、はい、関心おありでしょうか、いろいろこう、はい、また違った角度で、まあ、伺っていただければな、はい、よろしいんじゃないかと思いますね。はい、ただ、あの、キッコさんに関しましては、番組的な一応コンテンツございますんで、
はい、
その流れに沿って番組の方で遊んでいただくと、
はい、
いうふうなことでよろしくお願いできればなと思います。
はい、
はい、それではですね、まず最初に、今日のコンテンツ、時事ネタということでね、ご紹介してもらいます。10項目ぐらい読み上げますのでそれについて気になったニュースソースについてコメントをいただくなりまたまだこれに限らずいろんなことでねちょっと解禁気になったニュースだとかそういったことについて話題に触れていただければなというふうに思いますね、まず最初ですね北朝鮮関連、キム・ヒョンヒ、元死刑、囚の、手紙公表田口さんの帰国願うこの辺はもうだって逆に言うと吉子さんならずとももし、はいはい、男子師匠とかブラックさんが座っていただいたらもうあと9項目いらないでしょこのテーマだけで一晩中語りますよね。
ああねえ、まあ、微妙なね問題ですよこれは。ねえ、
まあまあこれちょっとやってるとあの後紹介できないんで、はい、どんどん進めちゃいますね。
はい、
続きまして居酒屋火災、非常口の前に座布団、防火管理調査へというのがございましたりとか、スパコンこれスーパーコンピューターですよね。予算、復活含め再検討へ、これは戦国行政刷新賞ということがございましたりとか、続きましてこれはテレビネタでございましょうかね。海舟と龍馬の熱い思い込めてブルーベリー 焼酎をということで、長崎県佐世保市の酒造会社。続きまして、島根、女子大生行き300人体制で、捜索再開。続きまして、フグ鍋で食中毒2人重体富山。続きまして、 JAL 年金、減額、これは現役5割、退職者3割の方針示すと。続きまして、これは八幡製鉄所八幡製鉄第一航路ですね、解体へ停止後再稼働のめどが立っていないということですね。続きまして、赤組のこれは水木奈々さんという人ですね、衝撃で頭真っ白、赤組なのに真っ白と言っちゃってもよかったんでしょうかね。まあまあ真っ白いと言って、白組嵐のメンバーは感謝届けたいなど、紅白初出場者の喜びの声が届いていると。で、最後に追い出しや、規制新法は必要、消費者委員長といったところなんですけどね。私はこのタイプの本当に僕は落語好きで嬉しいなと思うのはね、これ最後のネタなんて、はい、追い出しやなんていうのはね、にらみ返しとかってあるじゃないですか。あんなのこう想像しちゃったりとかね、
はいはいはい、
で、キッコさんも得意ネタらしい、尻餅でしたっけ、
はいはい、あ、
ね、尻餅ね、はい、あんなのこう思い出したりしちゃったりなんかしてね、かけ取りだとかね、
はい、
なんか本当にこうそんな話が、まあね、どんどんとこう尽きないようではあるんですけども、とりあえず、まあ、はい、お手本というわけじゃないんですけどもね、おなじみ慣れてるというところで、森下さんからまず伺ってまいりましょうか。気になったニュースをすぎないでしょう、
は
い。ま
あ、これフグ鍋ですよ。
この時期になるとね、俺もそれ言いたかったのよ。
は
お正月だと餅つまらして、救急車で運ばれてるのじいちゃんばあちゃんとかな、
多いですね。
これフグでも必ず毎年しびれちゃう人いるでしょ。
いやでも鍋の時期で、うん、出ちゃったよみたいな。
いや食いたいのは分かるけどさ、しかしわざわざしびれたやつを食うつもりもないんでしょうが、そんなに高い確率でしびれるわけもないんだろうに、どうしてこうなっちゃうかなと思っちゃうんだよな。
いや実は私の友達で、うん、魚を釣るのが趣味っていう方がいまして、
はい、
たまたまフグを釣ってしまったんですよ。
おお、いやしいんですよ、さばいて食っちゃうとかな。
そう、さばいて食っちゃったんですよ。
でもまたしびれないやつがいたりするんだろうな。
そうなんですよ。
いい時
を
してますね。
いい時
を
してますよね。
いい時
を
してますよ、フグを。
トラフグっていう種類のフグは、ほとんど毒がないとかで、普通に食べちゃうんですよ。
トラフグですか。トラフグって猛毒なんじゃないですか。
猛毒らしいですよ。
でも言ってましたよ、友達は。
だから落語であるよ、フグはね、お家のきついハットっていうぐらいでね、
はいはい、
フギにかかってんだけど、落語で、
はい、
そうなんですか。
え、
それ知らなかった
です。おい落語はそれなのに頼むよ。だって要するにほら、不倫をしちゃいけないでしょ、
はい、
不倫をし昔からほらそういう封建時代は不倫はいけない。不倫のことを不義って言うじゃん。要するに義を失するなくすっていう部分で、
はい、
不実の不って書いてね、
はい、
不義だから、それとフグとかけて、フグはお家のきついハットだってっていうふうな枕で言われることがあるんだけども。
なるほどね、
うん、だからそういう部分でさ、フグを食っちゃいけないって言っても、やっぱりその3つに通底するようなね、はい、思いで、やっぱり人間ってのは業があるから、それこそ男子の、はい、人間の業じゃないけどそういった部分でなんかこう、この時期だとこういう人って必ず出てきちゃうのかなみたいな。どうですか、キッコさん。
はいはい、
フグ、浅草
でフグは好きですよ。私は
浅草もね、三浦屋さんだとか高級フグとかありますけども、はいはいはいはい、どうでしょう。
フグは好きですね。でもね、今だいぶね、チェーン店とかもできて、我々も
安くてリーズナブルなものがね、手に入ったりしますけど、
はいはい、
そのたびにしびれた人は困っちゃうじゃないですか。
ねえ、本当に鍋の時期にまた出たみたいな。
ただ俺ね、思うのね、噺家さんっていうのはね、やっぱこれ女性なくてね、そういったなんだろうな、谷町さんだとかいったそのご贔屓の方たちにある種その、まあどういうのかな、上手にお付き合いさせていくっていう部分でいうと逆らえないみたいなところあるわけよ。そしたらさ、吉子君、
はいはい、
この冬服はちょっといい服だから、何がいいのかなと、やっぱ服の上等のやつはね、ちょっと軽くしびれるぐらいがいいんだな。どうだね、キッコ食ってみんかねって言われたらどうしますか。
いや、まあ、立川流はお客さんにちゃんと逆らいますから大丈夫ですから断りますから。
断るとこは断ると、
はいはい、
立川流の流儀なわけですね、まあ、全然問題ないですね。じゃあね、
もう意見を言うと
ですか、なるほどね、
かえってお客に小言を言うのが立川流、
小言を言うのが立川流と、いいシステムになってますね。
いらっしゃいますんでね、そういう師匠方も結構
素晴らしいですね、逆に言うとね、
はいはい、
はいはいはい、まあまあだ、そんなこんなでね、まあフグのシーズンなんですけども、
はい、渋滞ですか。まあ、亡くなってはいないですね。
まあ、亡くなってはいる、
亡くなってはい
ない。なんかもう本当にどうしても気をつけていただきたいなと思わないではいられませんけどね、特にキッコさんは好物だとかそういったのは終わりだったりするんでしょうか。
あ、でも私はもう何でも嫌いなものがないですね、
うん、あ、
も
う
何でもいただきます。
なるほど、
はい、よっぽどのなんかその変わった珍味とかじゃなければ、
逆に言うと好物ということになりますと。
好物ですか。
はいはい、
あ、そうですね。
OL とかダメですよ、そういうの。
お酒ですかね。
なるほどね、はいはい、OL とか女子学生とかダメですよ、好物って、
まあ、好物
ですから。それも好物なんだ、
好物
なん
です。
そうです、は
いはいはい、酒のつまみって、
お酒のつまみね。そうですね、尺はタボってぐらいですから、はいはい、まあまあそんなこんなで、じゃあ、はい、キッコさんにご質問ですけども、いかがでしょう、この中で、まあ、気になったニュースソースと言いました、この中でなくても結構なんですけど、
あ、この気になった、
うん、ニュースソース、
あー、嵐が初出場、
そっちですか、ずいぶん遠くない
嵐初出場だったんですね。
そうですね。
意外ですね。
あ、意外ですか。
意外ですね。
あ、そうか。でもそう言っちゃ失礼だけど、はい、やっぱ話し家さんでもさ、そういった部分で言うと、もう私らは話し家さんっていう風なイメージと、はい、そういうカテゴリーで見ちゃうから、どうしてもなんていうかな、ちょっとこう喋り口調もね、はい、いやいやいや、まあそう申されましてもね、みたいな、こう丁寧におしゃべりになると、いわゆるそういうこう人間的に年齢の重なる方のようなとかね、あの貫禄があったりとか、落ち着いて見えるみたいな見方しちゃうけど、はいはい、言っても若いわけだから、
そうですね、ま
あ、カラオケに行ったら平井堅とか歌っちゃうんだもんね。
そう、あ、そうですね。
ねえ、だからお若いわけだから、それは嵐に興味があっても、
い
や、
興味はそんなにないです
よ。
嵐が、
じゃあ何なのよ。
初出場だった、ああ、もうずっと出てるんじゃないかなっていう、ね、うん、
あ、印象の中で、
印象があったんですけど、
なるほど、そう、じゃあまあ例えばまあそういった興味でたまたま嵐というふうなテーマだったんですけども、はい、じゃあ紅白に絞って言ったらどうでしょう。今日今年の紅白に一番関心があるって言いましょうか。
関心ですか。
関心とか興味とか。
紅白はもう関心ないんですよね。
あ、そうか。だから、いやいや、だって蕎麦屋さんみたいなもんだから、みたいなもんって失礼だけど、はいはい、書き入れ時だからさ、紅白見てちゃダメだもん、
逆に言うと。裏番組見てます。
裏番組見てらっしゃるの、
はい、紅白を見ないだけで、僕テレビっ子ですから。
ああ、そうか、はい。だとするとダウンタウンの、なんだっけ、日テレの。
あ、見ますね。
ああいうの見てたりするわけだ。
もうゲラゲラ。
うん、あ、そうなんですか。あ、ということは、じゃあ、例えばほら、まさとの引退試合とか、ああいうんじゃなくて、やっぱりお笑い系の行くわけですか。
でも、まあ
ザッピングしながら。
もうそうですね。
なるほど。
はいはい。
そうですか、そうですか。まあまあ、でも、そうかな。やっぱりまだ、男子師匠だとか、逆に立川師匠はもう正月とか三が日は仕事入れないみたいな。
まあ、大体1月2日、男子師匠の誕生日
で。あ、そうでした、そうでした。
誕生会と新年会をかけて、うん、毎年1月2日は、はい、明けて、
か
なければいけないという、今年はですね、ちょっと男子師匠が、はいはいはい、うん、体調が優れないということでなかったんですが、
なるほど、はいはいはい、上野の、中華屋さんとかね、
そうですね、
ああいうところ借り切ってやったりするんだもんね、だいたい小三師匠は大体お誕生日同じでしたよ、
小三師匠は1月1日です、ね、1月2日
2日で同じなんですよね、
はい、
だからそういうことあるからおめでたいんですよ、
おめでたいですね、
お正月は落語なんかやってる場合じゃない、
いやいやいや
会話を遮るようで申し訳ないんですけど、うん、はいはい、私の父親も1月2日生まれなんです。
ほら天才肌だね、そうなると。
びっくりしました。
これは。
すごい共通点が、
ね、共通点があるね。
本当に、ちゃんと1月2日にお生まれになったんですか、
はい、
結構ね、昔の方はね、うんうん、その届け出が
遅れて、はいはい、遅れたりとかね。
1月2日にそうしたりね。
なるほど。
でも確かに深夜に生まれてっていう話をしてたんで、うんうん、もしかしたら、この、12時を回ったか回らないかだったかもしれない、
う
ん
う
ん、
まあ、それにしても1月2日と、
はい、
いうふうなことでね、ああそうですか、どうですか、その辺 のエピソードでした、団子師匠も、ごめんなさい、きっこさんも、はい、男子師匠と一緒に写ってるお写真なんかがブログに掲載されたりするわけですけども、はい、またお茶目ですね、いや、きっこさんもお茶目なんだけど、はい、男子師匠の写り方が、
あ、男子師匠、
どうしても写に写っちゃうのね、
もうね、なかなか勇気がいることなんです、あれば孫弟子が師匠に一緒に写真撮ってくださいって口聞けないですから、
あ、そうなりますかね、
それ多い、
うん、
尊敬する師匠のそのまた師匠ですからね、うん、
大尊敬のに値する方が、
ね、
またそれがもうまっすぐ写ってないのさ、なんかお茶目にこうやって写って、ちょっとこうシャリ、
まあ、だいぶお酒が入って
た、ね、入ってたんだそうかそうか、しかしそう思うと師匠も大変ですね、はい、あの大師匠もね、
はい、
なんでかって言ったらやっぱ そこまでほら自分の体を崩せないみたいなところあるじゃないですか、やっぱり大師匠としてのメンツとか
イメージがね、
もう大事にしなきゃいけないだろうし、やっぱり弟子に舐められちゃいけないみたいなところもあるでしょうしね、
そうですね、
うん、でまたおしなべてほら全てにおいて気を配ったりとか、可愛がんなきゃいけないという部分で言うと、どうでしたか、その時の男子師匠の印象とか、またそういう新年会っていうのはどんな風だった
か、やっぱりオーラがありますよ、
オーラがありますか、
近づけないですよ、
なるほど、
で、うん、私は男子師匠に、まあ、お年玉をいただくんですよ、
はいはい、
うん、お正月、
はい、
で一人ずつお言葉をかけてくれる時があるわけですね、つつがなく生きろとか、人によって、
はいはい、
あんま飲みすぎるなとか、
飲みすぎるなとか、あんたに言われたくない、
私はですね、男子師匠に私は、
うん、
お前は生きていける
って言われたの、
落語とは関係なくって言われて、喜んでいいのか
悲しんでいいのか
微妙でしたけどね。
なるほどなるほど、いやいや、だからそれはね、やっぱりお褒め言葉だと思いますよ。まして、それは断固師匠、断固師匠のお弟子さんだっていうことがやっぱり分かった上での、あの温かいお声掛けなんじゃないでしょうか。
そういうこともあるでしょうね。
ねえ、なるほどなるほど。まあだからそういった形で、じゃあ今年も、まあ、まだくれていって、来年がどうなるか分かりませんけど、
は
い、
そうですね、
来年師匠がそれこそも、はい、また、で、正直どうなんですか、今、状況としては。
まあ、糖尿病で、まあ、ちょっと安定をしてないっていうんで、そんなにすごく悪くも、ね、ないと思うんですよね。
なるほどね。はいはいはい、はい。まあまあ、だからそういった部分で言うと、来年、あの、ね、初春早々おめでたいところでね、はい、ね、元気に。
今、年内は休養宣言をして。
なるほど。そうでした、そうでした。はい、そんな中、はい、兄三角のね、文斗さんがお亡くなりになったって、
そうでしょうね。
それでも師匠が休業されてるのに、わざわざ弟子の、あの講座にお出かけになったと。
もともと出演予定だったその会があるんですよね、吉祥寺の。
はいはいはい、
で、男子賞は、まあ、休演予定だったんですけど、まあ、ちょっと挨拶だけすると、
なるほど、
もういうことでね、はい、ご出演なさったみたいですけどね、私は行ってないんで、ちょっと詳しいことは分からないんですけど、
はい、だけど、まあそれでも休演になった以上は、もう正直言って行かなくてもいいっていうか、
そうですね、
行かないわけじゃないですか、はい、でまあ、それで了承を得てるわけですから、お客さんももうそれでいいわけですよね、だけど、あのお弟子さんがね、もうそういう大病を患われて生きるか死ぬかみたいなことになったから、あのやっぱり応援に、
そうですね、
師匠としてはね、来たぞと、ね、はい、頑張れというふうなことでこう来られたりするのがまたニュースになっちゃったりするんですよ。あれはまあ言っちゃなんですけど、まあ、まあ言葉を選ばずに言うんだったらね、男子賞ならではだとことだし、まあ、それだからニュースになるだけのオーラがあったりとか、まあ、看板がやっぱ大きいっていうことですよね。他の師匠たちの方でそうなったってさ、それをわざわざニュースで取り上げられたりしてね、しかも朝日新聞だったりするわね、それ大変なことですよ、それは。まあ、そんな、はい、男子賞のお孫弟子に当たられるね、
はい、
立川吉光さんでございます。
立川です。
あ、立川さん、
はい、よく言われます、立川
さん、ね、はいはいはい、またほら、結局立川流は、いろいろとそういう部分で クレームつけたりとか、お叱りを受ける、ね、ここと言うんじゃなくて言われちゃうというね、
よくあるぞ、本当に落語大好きなんです、立川さんっていうね、がっかりしますからね。
あ、それはありますよね。なんでしょうね、だからプロレスラーに対して、あのアントニオ猪木さんを、なんだっけ、アントニオ金玉さん、金玉さん、金玉さん、
このラジオ、何を言っても大丈夫なんですかね、
大抵大丈夫ですね、
そうです
か、あれなんだっけな、そういう、あの落語の、いや、私が言ったんじゃないですよ、そういう、あの枕の枕があるんですよ、あれ、あの方、なんて言ったかな、亡くなった方なんだけどな、まあまあ、それ置いておいて、はい、まあ、そんなことで、まあ、じゃあ、間違えないようにね、よろしくお願いします、立川吉光さん、
はい、
ここは
自分でもたまに間違えたりしますからね。
はい、どうも失礼いたしました。そんなこんなでね、今日の時事ネタを終了させていただいた後、 CM を挟んで、学 F それぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーではね、そんな立川吉光さんのね、プロフィールとご紹介してまいりたいというふうに思いますよ。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
立川吉光さんをお迎えしているというようで、これでもね、吉光さんの前だけど、はい、逆にほら今指摘されたから言うわけじゃないけどね、はい、 間違えちゃいけないと思って間違えることあるでしょ。
ありますね。私なんかも司会して人の名前言う時とか、うん
ね、
意識しすぎて間違えたりして、
ね、ありますよ ね,
ますね。
今だから俺また本当間違えそうだったもんだった。だから、ま、間違えそれはもう言い訳じゃないけど、もし間違えたら本当に ご容赦くださいね。すいませんけども、まあ、そんなこと形で、立川紀子さんをお迎えしているということでね、ここで学芸的なプロフィールを申し上げますので、もし訂正や付帯事項とございましたら何ないとご指摘くださいね。
はい、
はい、落語家立川流2つ目、立川紀子さん1973年、8月のこれ日にちまでよろしいですか。
大丈夫です。
はい、31日生まれ、
はい、
千葉県の勝浦市出身、現在、東京都足立区在住にて1997年快楽亭ブラックに師匠に入門、前座名ブラボーを経て、これはカタカナでブラで、ボーはフサっていう字です ね,
ですね、
2005年立川断交門下となり、師匠の命名にて吉光を名乗る。2007年にですね、二つ目昇進、乙女座の尾形、似ている芸能人皇太子殿下って、これ皇太子は芸人でしたっけね。
いや
、まあ、確かに似てらっしゃるっちゃ似てらっしゃるんだわ。ね、はい、
髪型七三にすると、
ね、よく似ちゃう、ね
ということで、
なるほどね、
何人かに言われた
と。ネタに使ってたりするし、
そうです、たまにですね。
じゃあ使ってらっしゃるの、
恐れ多いです
ね。立川流ならではだね。昔だったらもうそれこそ侮辱罪だとか、あの国家総動員法で、あの公務員、なんだっけ、憲兵引っ張れちゃうな。
いい時代です、今。
いいです、ね、
ラジオで金玉とも言えますし。
あ、よっぽどこだわってらっしゃるね。大丈夫みたいですよ。はいはい、まあまあそんなこんなで、あとですね、それに続きまして、またその他の気になったデータとして、これがどんどんいきますからね、もっと、はい。趣味、生きてる。
いや違います。
あ、趣味、あ、違う。
趣味が飲酒ですね。
あ、そっちか。ごめんなさい、
はい、
趣味、気になったデータとしては趣味、あ、ごめんなさい、趣味生きてることだ。
趣味
で生きて
た、まあ、辛いです。趣味じゃないですよね。趣味生きてる。
まあでも相対に菊田さんの前だけど、
で、ね、
そうそう、でもね、これ私最後にね、それで聞き出してもいいぐらいね、あのこれじゃ無理だな、聞いて本当にそれそう言われても過言じゃないんじゃないと思うぐらいフラットな、あの伸び伸びとした生き方をしてらっしゃる
から、それだけしか。
本当にそんな感じよ、人生の達人と言ってもいいぐらい。
いや、
はい、まあ、私の今の読み間違いでございますんで、改めて申し上げますけど、趣味、飲酒、特技、睡眠、口癖、ちまちょこり、うすらバカ野郎、性格不安定、嗜好品、吸わない、これよく分かんないんだけど、タバコのことでしょうかね。だって嗜好品吸わないって言うんですからね。なんでしょうね。まあ後で聞いてみましょう。自慢なこと、生きてる、ほら似たようなもんじゃないですか。持っている資格、マーケティングリサーチ3級、この辺は硬いですよね。好きな男性のタイプ、金じゃない人、これも聞いてみたいですね。好きな女性のタイプ、低層観念のない方、これはどうなんでしょうね。好きな映画、仁義なき戦いシリーズ、好きな本、春風亭一流、話の話の話の話、これは話っていう字をずっとあの連合で連なってるんですけどね。将来の夢、死ぬまで芸人、尊敬する人、立川談子師匠、今一番行きたいところ、ソープランド、よく遊ぶところ、浅草、カラオケでよく歌う曲、平井堅、最近密かに興味があること、女性、生まれ変わったら、今と同じでいいです、といったことですけど、まさしく、私、あんまり今さっき言ったこと、否定されることだから、一切なかったら気がするんですけど、いかがでしょう。
まあ、これはですね、多分これ酔っ払って、書いてますね。
酔っ払って書いたもの、これウェブに乗っけちゃダメですよ。
酔っ払った時にそのホームページを管理してくれてる人と飲みながらやったんで、
ということは面白がってる部分もあるんですかね。
そうですね。
なるほど、まあ、それにしてもいかがでしょう、森下さん。どうですか。
呆れ返りますね、ちょっと見て、ね、
改めてちょっとチェックしておく、チェックしておくべきところはチェックしておいた方がよろしいですよ、ご本人的にも。私読んじゃってから言うのもなんですけど、
好きな女性のタイプっていうのは、はい、よくね、男性だったら書くと思うんですけども、
はいはい、
好きな男性のタイプ、金じゃない人ってのがすごく気になりますね。
我々落語家の副将でですね、
はい、
おバカさんの人を金って言うんですよね。
ってことは、甘金とか金ちゃんっていうのはお客さんのことを言うだけじゃなくて、甘いということが基本的にそうなんですか。
いや、
あまりおバカさんのことを金って言うわけですか。
金とも言うんです。これはまた語源が違うと思うんですよね。
なるほど。
お客さんを金ちゃんっていうのは、まあ、お金持ってきてくれるから、
はいはいはいはい、
今日 お客さん何人には金ちゃんいるの、うん、
はいはいはい、
っていう、言い方もするんですけど、でこのおバカちゃんの方の金っていうのは、 これは先輩から聞いたんですけど、はい、本当はあそれが合ってるかどうかわからないんですが、はあ、落語のネタで近日の息子って、
はいはい、ありますね。
ちょっとぼーっとした
下駄の話、
ぼーっとした、うん、人間が出てくる話の、うんうん、はい、その金を取って切ったっていうで教わったんですけどね。
なるほどなるほど、
それはちょっと定かじゃないです
けど、はいはいはい、
そうなんです、
キプチョーで、そういうこと、はい、らしいですよ、はいはいはい、
この項目もですね、うん、その人がいろいろ考えて、
うん、
で答えてくださいっていうことだったんで、
あ、じゃあ、テンプレートがあったって
ことですね。そうなんです、好きな男性のタイプなんて自分ではね、
そうですよね、
ただやっぱり
もしかしたら
聞かれた以上ほら埋めていかなきゃいけないっていう、またほら落語さんならではね、使命感みたいなのもあってのことかもしれない、ね、しかも酔ってらっしゃるってい
う
話
ですよ、まあ、シラフでなかなか一番行きたいところ、そのブランドとは書けないですよ。
いや、ほとんど言い訳にしか聞こえないですよね。いやでもね、ちょっとあの普通でもまあこのぐらいのことはお答えになっても全然違和感はないのかなと思いますけどね。
はいはい、
大
丈夫です。
なるほど。はい、で、あとこれ嗜好品で吸わないっていうのはこれ、
まあ、タバコ
でしょうね、きっとね。
嗜
好品をタバコと限あのまあ、はい、想定しての、はい、質問であり、まあ、それについて答えられたんでしょうね、きっとね。はい、どうですか、森下さん、他にどんどんと。
平井堅って書いてあるんですけども、
うん、カラオケでよく歌われる、
ね、
たまたまその時に、
はい、
平井堅の曲を歌ってたってだけ、たまたまこの時がそうだったってことですね。
なるほど、
この時期、はい、平井堅の歌を、
うん
はい、よく歌ってたっていう。
じゃあまだまだレパートリーはあると。
まあそうですね、でもやっぱり先輩たちとカラオケに行くことが多いので、
うん、
若い歌はもう歌わなくなりましたね。
あ、
先輩たちが知ってる歌じゃないと、
もう何しろ、はい、憧れのハワイコールとかね、あの辺のやっぱり断交師匠もそういった時代のお歌を、昭和の歌謡師みたいな方でしょ、
夏メロ好きですから、
ですからね、
あ、
それをまたこの吉光さんが助裁なくさ、先輩方のその先輩書士の中でね、カラオケのこう要するにセレクションをして、もう次師匠これ行くなみたいなことをね、
記憶しと
る、はい、でもどんどんおかけすると、お前いいぞと、
見込みがあると
お前いいなって、でもそれで多分しくじったりすることもあるでしょ。それ大丈夫ですか。
それは大丈夫です
、大丈夫、
ちゃんと記憶して
押さえてるから、
これは絶対歌うという、
はいはいはい、
素晴らしい。
私はだって、ね、それはね、サラリーマン自分で、ね、呉服屋さん家業やってて、ね、やっぱあるんですよ、先輩たちの飲みに行くでしょ、はい、それこそもうその当時そのなんだっけ、ムード歌謡の方に流れていくと、もうこの辺さ、赤坂の次はもうラブユー東京だなとかね、
あ、
そうそう、お前はなかなか気の利くやつだとか、
ああ
、いいじゃないかというふうな話になったりするしね、そういった流れですよね。
そうですね、
うん、
気遣いがやっぱりこれはなかなか、
うん、はい、こんにちは、お世話になります。はい、はっちゃんさん到着、どうぞよかったら奥の方へ、はい、はい、こちらに椅子ございますんでね、あの学芸府のもうあのスタッフでございます。はいはい、はい、あの、
どうもすいません、
はい、はい、どうぞ、ゲストのね、立川きっこさんね、あ、そっちでもいいじゃない、あの、そっちの方が広くていいでしょ、
はい、
うんうん、はいはい、まあまあそんなんでね、やっぱりでもお若い方たちとお仲間の方たちと言うとそればっかりじゃないでしょ、それは平井堅だったりとか。
いやでも入門して、まあ、12年なんですけど、
うん、
それまでは結構カラオケ行って新しい歌を、うん、その覚えようと思って覚えてたんですけどね、
は
あ
は
あ、全くもう、
うん、
そういうことは新しい歌を覚えるってことしなくなっちゃいましたね。
なっちゃった、それでご自身的には満足なんですか。
もう満足です、
満足です。そうなんだ、
カラオケを歌っていくとやっぱ逆走してって古いものをチャレンジしたくなりますよね。
ああ、そうですかね、
はい、まあ、やっぱそういうのはねありますよ、確かに、はい、例えば僕らはオールディーズ、なんか私なんかポップスとかそういった英語も歌うでしょ、
はい、
そうすると最初やっぱり、僕らの時代で言うとそのストーンズとか、まあ、ビートルズも十分古いですけど、そこから遡ってそれこそもう、クリフ・リチャードだとかね、何でしたっけ、そういう JB だとか、
はいはい、
どんどんやっぱり遡っててプレスリーとかね、はいはい、行くのと同じようにして、あるんじゃないかなと思ったりもしますけど、そこでしかしね、立川流のね、吉光さんとかが遡っていっちゃうと、それこそなんだ、川上音也だとかね、あの辺までこう遡っていっちゃったりするかもしれない、おっぺけぺ節だとかさ、大師匠の好きだから、
大師匠もね、もう好きですから、もう夏メロ
は、ね、だそういった意味じゃ、お宅の師匠は揃わさなかったでしょうね、きっとね、
師匠はね、もう、やっぱ本当、もう、大師匠が
聞きたい
っていうタイミングでそういうのかけて、
でしょうね、
やっぱりすごい気に入られてたそうですからね、
そうなのよ、はい、私もだから、団子師匠のね、 講座が終わった後にね、打ち上げにちょっとお邪魔したことあるんだけど、まあそのなんていうかな、助才なさっていうかね、人へのこう気遣いっていうかな、うんうね、気配りっていうのは見事。
そうですね。
もう本当にまんべんなく、もうそれこそ重箱の隅をつつくようにって表現は良くないけど、まあこれは合ってませんけど、本当に見事な気配りですよね。
そうですね。
ね。はい。だからまあ、あそういった部分で言うと、キッコさんもそういう帝王学というか。
いやいやいや、
はい、まあ、まあでも芸人の方っていうのは本当に私は司会とかやってますけども、はいはいはい、あやっぱり足りないなって勉強させられますね、
うんうんうん、
本当にこう、うん、笑わせる言葉に一つ芸があればなとかすごく思います、
うん、
それをなんか勉強して、
そうだね、
でも自分はやっぱりこうそのキャラにはなりきれないので、はあはあ、うまく演じれなかったりとか、
うん、特にさ話の途中で聞いてみたかったことあったんじゃなかったっけ、森田さんって個人的に、
あの個人的にはこの落語の歴史みたいなことを聞いてみたくて、
落語の歴史、またそれはまたヘビーなというか
難しいことを
聞
きます
ね。私もよくわからないんですけど、ね、でまあ一説によると、もともとその お寺の、うん、お坊さんが、うん、そのお説教する前にちょっと面白い話をして、
は
い
はい、
お檀家さんの興味を引きつけるためにやったのが初めだっていう、はいはい、安楽庵作伝っていう、
うん、
今の岐阜県のその禅宗のお坊さんが初めてやったっていう説がまあ有力らしいんですけどね。でその人が書いた、本とかもで、それを読むと今の落語の元ネタになったような話が結構、うん、たくさん、載ってたりするんで、それがまあ最初じゃないかと。
あと、ほら、あの太鼓持ちのね、あの太鼓秀吉の、あのソロリ新左衛門とかっていう名前の方だったのかな、
ね、そのね、お殿様を楽しませるために
周りに、まあ、要するにその持ち上げるって太鼓、はい、太鼓を持ち上げるって太鼓持ちみたいなことでね、
まあ、そうい
う色々と説があるらしいですよ。
はい、
まあそれにしてもね、はい、やっぱりそのお寺さんなんていうのは人集めの家業っちゃそうじゃないですか、大体がね、はい、だから御開帳っていうこともあるぐらいで、はい、やっぱその寺線っていうでしょ、はい、ああいうのもやっぱその博打から来てるようらしいんですけど、人が集まって初めてそういうイベントごとっていうのは成立するわけじゃないですか、
はい、
だから落語さんが一番大変なのは何言ったって、人がいないところでやるとこんな大変なことないですかね。
大変ですよ、
これは。
1対1とかたまにありますけどね、
1対1ですか。
1対1がね、
あら、まあ、それは渋いですね。
1年に1回ぐらいあるんですね。
あら、まあ、そうですか。
台風の日とかです
ね。あら、逃げられませんからね、
その日とかですね。
うん、
緊張するんですよ、1対1というのは。
ああ、それはそうでしょうな、そうなると
帰ったらどうしよう、
どうしようと帰っちゃったら、あの落語で本当にその枕でそういう話ありますよね。
はいはい、枕でもありますけど、うんうん、私は本当に年に去年も1回だけありましたね。
実体的に、どうされましたか。
そういう時はもうそういうことを一切触れずに、
うん、
もうネタをやりきると、
やりきると、
うん、
はい、
お客さんに心配をかけないと。
お客さんに優しさですね、
はい
はい、もうお仕事ですからね、まして。
でも台風の時に帰らずに来に来てくれるっていうのは、う
ん、いや、ありがたいですよ。
本当にありがたいです。
本
当の落語ファン
です。それか、まあ、雨宿りに入ったかね、
ど
っちかだと思うんですけど、雨宿りの方が強いと思うんですけど、ね、
いやいや、それにしたってね、やっぱり嫌だったらやっぱり、
ありがたいところに行かれますでしょうし、
お客さんは自分ではもしかしたら気づいてないかもしれないですね、一人だってことは。もしかして周りとか見てなければ、こっちは分かりますけどね、一人しかいない、
はい、
でそこで一人ですよなんて言うと里心つかしちゃいけないんで、
里心に行きます
触れずにもう、すぐにネタに。
いや、それにしたってね、お話途中だけど、料理だってさ、じゃ例えば誰もいない店に入るでしょ、料理出さないでしょ、まずい料理だったら帰っちゃうよ、そりゃ。
まあそうです
ね、でしょ。だから要するにキッコさんがやっぱそれだけの引き止めるだけの力が終わりだということの実証じゃないですか。
いやいやいやいや、
だと思いますよ。だからそれでまたね、あの落語家さんっていうのは腕を磨かれていくのよ。
そうですね、少ない時こそ、ちゃんときちんと気合を入れてみっちりと、
だから私なんかもね、別に負けない気になって言うつもりないです。そんなことで競ってもしょうがないんで、ライブバンドとかやって、あの板に7人いるじゃないですか、お客さん2、3人っていうんでね、ステージの方が人が多かったりことでいくらでもあるから。
そうですね、
あとだってイベントごとでさ、大変な思いしたことないですよ。でも天候とかかなわないですからね、天候っていうのは。
そうなんですよね、本当に
喧嘩できないですからね、
お天気とは。
何年か前に幕張メッセのお仕事で、台風で
電
気自体がなくなった日がありました。
ああ、そうかな、そういうことあるからな。
女性はでも台風があろうが何があろうが必ずやりますからね、
ああ、そうですかね、
はい、
ああ、そうかそうか。まだそんな中でやっぱりいろいろとね、鍛えて、ね、鍛えられて、このあれですよ、腕を磨かれて一人前になっていかれるわけですよ、
はい、
ね、はい、まあ、そんな立川吉光さんにね、いろいろとお話を伺っておりますけども、今度はですね、丸石家具の CM を挟んで、そんな吉光さんに学芸的なですね、 Q&A を投げかけさせていただいて、それについてお答えいただくというふうなことでね、今しばらくお付き合いの方よろしくお願いしたいと思いますよ。
具家具のことなら丸石丸石家具丸石家具丸石家具丸石家具
立川吉子さんをお迎えしてということでね、学園からゲストの立川吉子さんへの Q&A を申し上げますのでね、よろしくどうぞお願いしたいと思いますね。はい、八谷さんはお帰りだって感じでね、気をつけてありがとうございました。ごめんなさいね、忙しいところわざわざありがとうございます。どうも、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。さ あ、そんな感じでね、じゃあお嬢の方から。
はい、すいません、今ちょっと
大丈夫よ、大丈夫よ、
はい、はい、はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢、お住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
どうぞ。
え、
吉子さん、はい、
はい、
あ、名前、はい、立川、はい、吉子です、はい、36歳ですね、足立区北千住に、住んでおります。はい。はい、あ、もう落語家でございます。
どうですか。でも日頃のライフサイクルとしましては、はいはい、もう本当に生涯落語家みたいなことでね、あのブログにも書いてございましたけども、充実しておいでには違いないんでしょうか。やっぱ大変なことも終わりだったりする中で、どんな感じでしょう今。現況としては。
まあ、落語、まあ、毎日とはいかないんですけども、はは、まあ、結構お仕事もありますしですね、応援してくれる方もいらっしゃいますので、
はいはい、
今、まあ、修行中という、
まあでも多分大目標がありますもんね、真打ちというね、
そうですね、
大願目ですもんね、
立川流の場合は、なかなか真打ちになるのが
厳しいと、
厳しい
ですからね。まあ、そんな中本当に頑張っておいでたわけですけどもね、まあ森下さん前だけどね、はい、やっぱりね、あのいろいろとそういう私なりのね情報を入手させていただいたりとか、まあ客観的に拝見してもそうなんですけど、大体ほら私基本的に落語好きだし、今日なんかもう本当にだいぶエキサイトしてるんですよ、こうやってこういう感じでね、
はい、
でその中お話しさせてもらってはいるんですが、あの本当にねこう落語家の方はね、特に立川流の方は、そんな中でも本とか読まさせていただいたところにも触れ、まあ、もちろんあの師匠の団子師匠のご本とかも拝見するんだけど、
はいはいは
い、獲物を取ってくるみたいな、そういった立川流のはね、特にそういう教会に所属しておいてじゃないんですよ。
そうですね、
あの要するに家元時代のね、そういった背景があるから、どういったらいいんだろう、生活そのものが芸事、芸そのものが生活と言っても過言じゃないぐらい、
はい、
うん、だからね、そういった部分で言うと本当にこうなんだろうな、充実してたりとか大変だったりするんだけど、ね、好きじゃなきゃやってられないって部分も含めてね、はい、なんか逆に見ててっていうかな、拝見しててこう潔くて気持ちいいっていうかな、ここまでできたらいいだろうみたいな、そんなこともあって共感を得て応援される方とか、なんだろうな、そういう講座に見に来る方のおいでだったりするんじゃないかなというふうに思ったりするんだけども、どうでしょうね、その辺は吉子さん。
はい、
うん、
まあ、何を聞かれたのかよく把握できないんですけど、
なるほど、じゃあまあそんなことで、
すいません、
いえいえ、とりあえずあの後でまとめて告知はねさせていただければよかったんですけども、はい、何しろ今朝方まで飲んでらしたとかね、
いやいや、
とにかく講座がほら、もう地方からずっとこの昨日のが活路だったんでしょ、
そうです、
ご実家の方のね、
はい、
それでこの放送の前に三越劇場でしたっけ、
いやいや、三越前にある日本橋亭という、う
ん、日本橋亭さんで講座かけて、はい、それでここだから下にほら、まあ、この放送の中でさね、放送の本番でも下でほら ストーブがポカポカ振ってあげてるんです、眠くなっちゃうじゃない。
いやいやいや
いや。まあ、それ、さえておいて、一応ですね、一応としてですけども、ご案内を、五人囃子の会っていうのがありまして、これ、吉子さんの方がご紹介してもらってよろしいですか、先に、はい。
来月12月の27日の、はい、日曜日ですね、はい、今も言いました、お江戸日本橋亭、というところで。
あ、今日もじゃこちらだったんですか、はい、こちらからいらしたのね。
同じ
ところで。
はい。
はい、
で、若手5人の勉強会で、
はい、
第5回。
うん、
で、みんなもうこの回気合を入れて、
うん、どんな顔ぶれになりましょうか。
これがですね、立川旦那、うん、立川亀甲、立川旦大、うん、潜水艇金魚、立川楽寺、
はい、
一緒に二つ目になった、仲間でやってる会です。
うん、なるほど。
ちょっとね、年末押し詰まってちょっとお忙しいかもしれませんが、
は
あ
は
あ、1時半からスタートでございますので、
うん、
ぜひ、足を運びいただきたいと。もう三越前駅からもうすぐ徒歩2分のところに、ございますので、
はい、12月27日、はい、日曜日、1時からオープン。
1時半、はい、オープン、そうです ね。会場1時、はい、30分後。
スタートが1時半でございますね。はい、前売りが1500円の当日が2000円と、
はい。
電話番号の方が 5284-9556、
はい、
5284-9556と、
はい、ということ
でございますね。
はい。
で、まあ、こちらは亀甲さんの、はい、まあ、そういうインフォメーションということでしたけども、はい、まあ、塩の方もね、間違いなく、この前ご紹介させていただきましたけども、日にちが近づいているということで、もう一度ご紹介させていただきますと、12月12日土曜日、午後3時ですね、開演。それで、こちらは会場は午後2時半の開演が3時。立川断交独演会。こちらの方は、ムーブ町屋、ムーブホールですね。地下鉄千代田線駅の町屋駅、すぐでございますね。前より2500円、当時3000円。予約の方のお電話は、03-3650-2570。3650-2570。これは面目の方も大体ね、落語さんは大体、まあ、こっち、この、要するにそれをお聞きにいらっしゃるっていうふうな向きもございまして、申し上げて、申し上げさせていただくと、片棒、分子もっといね。やっぱり、さ、塩らしい大きな。
もう、大ネタ。ですね、
でございますね。はい、ネタの話についてっちゃ失礼ですけども、
はい、
キッコさん、私キッコさん の講座も拝見してるんですけど、
ありがとうございます。
それがね、またね、本当にこうなんですか、明るくて華やかなね講座なんですけども、その中でね、本当にお得にしてらっしゃる、そういったご自身のもうこれはっていうようなことがあったらお聞かせ願えればと思います。
いや、まあ、なかなかね、そう自信を持って、
うん、
ね、そう、ね、得意ですなんて言えるネタはまだまだ勉強中なんですが、
いやいやいやいや、
まあ、こちらの、うん、目黒のサンマ祭りというのが毎年、
はいはいはい、
行われてますけども、
うんうん、
そこで、このもう10年連続ですね、
呼
んでいただいて、で、必ず私は目黒のサンマをやるという決まりで、
うん、なるほど、
やらさせていただいているので、
うんうん、
まあ、まあ落語のね、
うん、
聞いたことない人でも目黒のサンマってタイトルぐらいは多分知ってると思うんですけど、
はい、
で、毎年、目黒のサンマ祭りでやって
ます。ということは、その辺はご自慢の策だから、ぜひ目黒に来た時はね、シーズンになったら、私もその脇でこれサンマをちょっとね、
ぜひ、
お供え物、お供え物じゃないですか、脇にちょっとね、置いていただければ、またそれはそれで目黒のサンマのね、
はい、
何かこう盛り上がるとありがたいかな、ね、ありがたいかなと思って、
すごい
思いつきだけで喋っておりますけど、
毎年すごいですね、
ですもんね。はいはいはい、まあまあ、そんな秋子さんでございますけども、はい、続けてご質問の方よろしくお願いしますよ。これまでのお仕事になる、あ、そうだ、大事のほら例のやつを、
はい、例の、
謎かけ、これを伺っておかなきゃいけないんだ。
謎かけですか。
はい、
私は苦手なんですよね。
そうなんですか。まあ、これはちなみに塩がお越しになった時にご紹介いただいて、はい、すで、まあ、にラジオ放送をお聞きの方はご存知かと思いますけどね、目黒のさんまコミュニティ FM、 学大 FM、はい、屋上パフォーマンスから謎かけを一つってお願いしましたところ、
はいはい、
南光師匠はどうお答えになったかというとですね、はい、売れない、売れないじゃなくて、なんだ、流行らない医者と解くって解いたんですね。
学大 FM って、
学大 FM と、
学大 FM とかけ て,
かけて、しかも学大 FM とかけて、
流行らない医者と、
コミュニティ FM だったかもしれませんけども、はいはい、流行らない医者と解く、
はあ、
その心は、
ええ、
誰も聞かないでしょって言ったじゃん。
とんでもない
やつですね。私大爆笑でしたけどね。ああ、でも自分で笑っちゃってから、笑ってる場合じゃないよねって、自分でツッコミ入れたぐらいおかしかったですね。
そうですか。
はい。
まあ、男子イズムの継承者
ですね。男子イズムですね、
見事な。悪いですね。
はい。それにしてもどうでしょう、キッコさん的には。
あ、
どんな内容になりましょうか。
私が、じゃあ、謎掛けを
やる。いや、そこはやっぱり一番。はい。
じゃあ、ですね。じゃあ、学大 FM で。
うん。
作ってみたいと。
学大 FM とかけて、
学大 FM とかけて、天気のいい日の船旅と解きます。
天気のいい日の船旅と解く、その心は、
視界が最高です。
うまい、うまいね。こう来なくちゃ
師匠にも見習っていただきたいですよいしょという言葉を教えてあげたいです いや、よいしょじゃないですよ。本当によいしょじゃないですよ。
いやいや、
心から。
よいしょでも嬉しいし、ありがたいですよ、これは。あ、やっぱりでもね、なんだろうかな、こう、洒落てるね、視界と、視線の視界がかかっているところがいい
し。解説されるとすごい恥ずかしいですけど
ね。で、それ、いや、それ、恥ずかしくなんかじゃないですよ。それになってるかな、これ、やっぱこう、明るい感じのね、結構さんならではの、そんなこう、雰囲気が。ああ、伝わってきていいかなと。
ありがとうございます。
いや、もうこの場の空気感がすごく明るくなったような思いがして。なんか、ついにちょっと帰りにちょっといっぱいやってくるとかさ、これちょっと持ってきないよみたいなことなんかいい。
ぜひ。
それこそ、
お断りします。
居残り酒じゃないけどね。それちょっとやってけよみたいなさ、そんな気分になっちゃうよね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。まあ、お時間もないことで、じゃあもう早速続いて、最後の方に質問いっちゃうかも。
最後、はい。
はい。最後に岸子さんのこれからのご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等がありましたらお聞かせ願います
でしょうか。さっき森下さんも謎かけやるって言ってませんでした、
う
ん、
あ、もうそれはいいです今日
いいですか。
無駄な時間だけはもうちょっと費やしてもしょうがないんで、はい、
勉強しようと思ってたんです
けど、まあまあ、あ、なんかあるの。
いや、でもマイナスな言葉が出てくるんで、
う
ん、
あ、いいじゃないですか、まあ、うちの師匠のよりはいいでしょうと。
いや、あるんだったら伺ってきますよ、はい、あるんだったら。
いや、マイナスで、せっかくあの明るいムードになったものを思いっきし独自体で締め
そうなると逆に聞きたいね。
聞きたいですね。
ねえ、はいはい、じゃあ 何とかけて、
屋上パフォーマンス。
屋上パフォーマンスとかけて何と解く。
屋上パフォーマンスと、うん、鶏とかけて。
鶏と解くですね。
鶏と解くんだね、はい、はい、その心は。
はい、新しい病気。
またこれちょっと解説していただいてよろしいでしょうか。
新しい病気な、わかんないです、私意味が。
私も意味が。
鶏鳥インフルエンザってことですか。
新型インフルエンザ。
屋上パフォーマンスは
病気、
もう病気だと。
この病気すいません、
病気みたいなことをやってるってことです
ね。なるほどね。バンザーイ、バンザーイ、
バンザーイ、バンザーイ、
はい、お前が病気だよお前。まあまあだけどね、これでも意味はつながってるんですよ、通じてるんですよね、これ。謎かけという、謎かけという定義にはなってるんですよ、
ね。定義はなってますね。
なってますかね。まあ、意味だけ解釈してたら、それ、結構です。まあ、やった甲斐があったと思います。
頑張りました。
はい、大丈夫ですよ。まあ、とても頑張ったとは思えないんですけどね。はい、結構です。はい、じゃあ最後の質問になりますけれども、岸子さん的には、はい、どうですかね。予定や目標、先ほど、まあ、ちょっとご案内ございましたけども、はい、年内はじゃあそちらの方の、
そうですね、がメインと。この回にぜひ来ていただけると、はい、ありがたいです。うちの師匠の独演会にも、私も
そうです、ね、
落語やりますんで、
はいはいはい、
ぜひ、
はい、
うちの師匠は本当に自分の師匠を褒めるのは何ですが、素晴らしい、
本当
もう芸人格、
おっしゃる通り、
ダメなら謎かけだけでございますから、それ以外は全部最
初これ放送 CD で焼いて送ってきますからね。
いやいや、やめてください。
はいはいはい。じゃあ最後になりますけど、個人的な告知や宣伝を置いといて、まあそちらということでですね、
はい、
目標や夢ということになりました。どんなことになりましょうか。
まあ、先が長い商売、そうですね、まあ、とりあえずの、もう私も12年で、はい、大体他の落語協会の、
うん、
とか芸術協会の、はい、人たちは大体14、15年で真打ちになっていらっしゃるので、はい、ですからもう私もそうなるとあと 2,3 年のうちに、
うん、
ね、考えないといけないなとは思っております。
え、何を考えられるんですか。
まあ、真打ちの、
あ、真打ちについてはね、
だから我々こっちから発信しないと、はい、もうダメですんで、縦、はいはい、代わりの場合は、
あ、そうです
ね、こちらから真打ちにさせてくれっていう、うん、ことを意思表示しないとなれないので。
なるほど。まあまあ、その真打ちつながりのお話でね、はい、ご本人をちょっとさておいて話題をね、まずあれすると、どうぞ、あれですけども、それこそね、兄三角にあたるね、キッコーさんの兄三角にあたるシウンさんっていうね、
はい、
まあ、今度真打ちになられる方がおいでなんですけど、
そうですね、はい、その私の大好きな先輩でございます
か、ね、この方がまたね、本当に苦節、本当に苦労された方ですよ ね、同じ真打ちになるにしても
昭和の入門ですからね、21年ですか。
21年になりました。
21年
はあ、
私はでもね、うん、やっぱ男子将軍厳しい
厳しいところでね、だから私キッコさんにもこの前、ね、お目にかかった時申し上げたんだけど、あまりにも上手でね、私はね、このシュンさん見た時にこの人天才じゃないかと思ったのよ。素晴らしいのよ。まあ、それは運回しっていう落語を聞いてね、落語の語っていう番組で拝見して、
落語のピンですね。
落語のピン、落語の、はい、落語の語は鶴でしょうか。落語のピンっていうやつで拝見してね、はい、思ったんだけどね、この人は大きくなるなと思ったわけさ。そしたらね、なかなか真打ちにならないわけじゃない。ね、だからね、それはね、キッコさんの前だけどね、男子師匠があえて、それこそもう苦渋を舐めてね、それこそこう自分の可愛い、 息子を先人の谷に突き起こして這い上がってこいと、はい、いうふうなことで苦労させられたんじゃないかと思うぐらい長きにわたっての、あの2つ目。
そうですね、
でしたよね、
でもいよいよ満を持しての、
満を持して、
このまた名前も雲水という雲に水とい う, いう名前にですね、
はい、
まあ、これ男子師匠が、はい、考えたらしいんですけ ど,
なるほど、
で12月1日、
はい、
をもって新
襲名されると、
はい、そういうことですね。
だから本当にそういったね、はい、あのおめでたいことが終わりの中 で, で、ね
はい、
ますます本当にこう吉子さんもね、そういうまた追いつけ追い越せで、
そうです、もうチケットはね多分ないと思うんですけど、12月1日にその、はい、雲水師匠の広めの会が、
ね、
東京中央会館で、
はい、
ありますんで、
まあ、しそれがね、もう立川流のそれこそきら星のような、はい、もう 先輩諸子がですね口上を述べられたりとか、
篠介師匠、段春師匠、がゲストで、あと京太郎落語協会からは京太郎師匠、
ね、
うちの師匠も口上で出演をいたしますので、私も出ますんで、
素晴らしい、
ええ、
これはぜひ拝見したいじゃないですか、ええ、どうですか、森下と一緒に行ったりなんかしたらさ、知らないとか言いません？
いや、言わないです、
大丈夫ですか、キコさんとか言ったら、
大丈夫です、
そうですか、
はい、
じゃあまずもしあれだったらね、ご迷惑でなければ、キコさんを訪ねて、そんなめでたい席にね、お伺いできるようでしたら、ありがたいですね、キコさんの落語も、
あ、
すいません、ね、見事なちょっとこう、謎かけも、
いやいやいや、この時は謎かけはやりませんので、
はい、はい、まあまあ、そんなこんなで、キコさん的にはね、やっぱりとりあえず、まあ、真打ち。
そうですね。
ね、目指して大真打ちに向かってですね、はい、頑張っていただきたいなというふうに思いますけどね、はい、最後、まあ、本当にあのせっかくでございますんで、お越しになっていただいて、しめじですね、
はい、
何かリスナーの皆さんに何かメッセージとかございましたら、
あ、そうですね、うん、もう本当に今いろんなパソコンとかで検索すると本当に近所で、こんなところで落語やってるのかっていうところで小さな寄席が今たくさんありますんでですね、うん、ぜひ一度生の落語を、今ね、ネットとかでそういうのもありますけど、はい、ぜひ生で一つ聞きに来ていただきたいですね。
聞いていただかないとね、こればっかりはね。
本当に今でもちょっと敷居が高いと思ってる人がいらっしゃるみたいなんですよね。
そうです
ね。その落語っていうのは古典芸能の方のそう思ってくれるのはありがたいんですけども、
はい、
気楽に来ていただいて、
うん、
で気に入った、話し家を見つけてですね、
うん、
ぜひ、応援をしていただく、
はい、
特に、まあ、うん、私を応援していただけると、
まあまあ、
生活の糧になりますので、
生活の糧になりますね。それほど
たくさんのご祝儀をくれとは言いませんので、来ていただけるだけで結構でございます、は
い。いやいや、ぜひそんなことでね、これもう学芸府番組を上げて、キコさんをね、応援させていただきたいなと。
最後まで名前はあまり覚えていただけなかったので、
いやいや、見事なツッコミありがとうございます。いやいや、本当にそうなんですけども、ただね、最後に私を忘れずに申し上げておきたかったのが、
はい、
一つ質問の中でこぼれちゃったんですけども、キコさんのね、要するに、まあ、これは断交師匠にも、申し上げたんですけども、
はい、
学芸府と今回からそのどんな可能性やお付き合いが考えられますでしょうかっていう部分で言うとね、
はい、
その若手のまたその吉光さんに続くような、さらにその、新内若手、新内じゃない、若手の方、はい、まあ、その前座さんも含めて、そういった方たちともっとその学芸府は音楽番組と社会情報バラエティ番組があるんですけども、はい、やはり落語のコンテンツって大きい、だそういった部分で言うと、もっとそういうこう学芸府自体をクオリティを上げていったりとか、リスナーの方に楽しんでいただくっていう部分で言うと、その辺のネットワーク作りって言いましょうかね、
はいはい、
コンテンツ作りっていう部分でぜひご協力願えればというふうな部分で、
私で受ければ、
た
くさんもいますから、
そうですか、
さっきも言ったように500人もう今落語にいまして、ね、若手も頑張って、
随分大玉出ましたね、500人呼んできちゃいますか、
いやいや500、いや呼ぶ、私が呼ぶのはまあ、うん、ね、まあ、男子一門を中心として、
はいはい、お声はかけられますよ、はい、だったりとか、
はい、
まあ、手軽なところって失礼ですけども、はい、前座さんのね、吉光さんのお弟子さんじゃなくて、弟弟子さんがね、はい、お名前何としてましたっけ、
まあ、松
子、松子さん、松子は松子じゃないけども、この松子さんもまたお上手でね、明るい講座なんですよ。ねえ、だからまたそういったことで、今度はこう兄弟弟子同士の骨肉のトークみたいな、そんなの楽しかったりするんじゃないかと思ったりするんで、もしご迷惑でなければ、はい、だから本当にワンコンテンツっていうかな、コーナーを持っていただきたいぐらいね、
いやそうですね、
まあそんなことで本当にお嫌でなければ、
また
これに
ご
利ずに、
はい、ぜひまた機会があ
ったらお約束いただけますか、それは、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。まあご紹介いただいたね、元織さんには、本当に今日名前間違いまくりで、後で本当にお叱りを受けるんじゃないかと思いますけど、
はい、
元織さんも含めてね、感謝を申し上げておりますので、今後ともどうぞ一つよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、そんなことでここで一つ、まとめさせていただくということでね、本日お越し立川吉光さんでございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうござい
ました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
いろんな部分でもうお話尽きないね。
本当ですね。
こうなると来週もお願いしようか。
時間が本当に、ね、足りないですね。
ねえ、ボリュームがいっぱいでね、まあ、もっともっとお伺いしたいことたくさんあったんだけども、ね、楽しかったですね。はい、まあそんな最後まで残っていただきましたキッコーさんです。ございます。ありがとうございました
。はい、どうも。
これがね、キッコーさんがね、
はい、
キッコー師匠と言われるようになるわけですよ。
そうですね、
まあ、お名前もちろんキッコーさんで収まるかどうかはまた別の話ですけどね。
そうですね、もしかしたらなんか名前を変えるかも、
はい、師匠ですよ、そうだったら、
そうですね、
で師匠下駄取ってくれるじゃないですか。
別名の間はね、まあ、師匠とはまだ呼ばれませんので、
はい、
師から師匠。
これはでもね、今私は話聞いているね、実態としてこんなに嬉しいことないんじゃないかと思うんですよ。どうですよ。
あ、そう
言いますよね、師匠なんて
真打ちになるっていうのはね、やっぱり、まあ、スタートラインではあるんですけどね、やっぱり、まあ、とりあえずの目標で、
はい
はい、
まあ、そんな中はね、それだけのこう階段、輝かしい栄光の階段を上っていかれる中で、この学園の今日がですね、キッコさんにとってはお手にならないように。
いやいやいや、とんでもないですよ、勲章に。
ちょっと最後もう一つだけ気持ちよくしてもらって帰っていただいてよろしいですか。
ええ
とか言ってそんなに困らなくてもいいじゃないですか。
謎かけ、
いや謎かけはあるんだったらあれですけども、
じゃあキーボーさんとかけまして。
おお、ありますか。
剣道の達人と解きます。
キーボーさんとかけて剣道の達人と解きます。その心は。
面倒見が良くて付き合いがいいでしょ
う。うまい、
うまい。
あれはもう秀逸。
くんちょっと今日時間ある？
すごいないですこれ。
まあいいね、でもフォークラクちゃん、ブリーサさん。
そうですよ ね、 ね。
どっちも病気ですじゃあ。
これあのあれなのよ、申し訳じゃなんだけど、あのキッコさんが立場を悪くするつもりないんだけど、はい、下手な人は下手だからね。
いや
下手っていうかさ、小平師匠なんか前以前のね、はい、今の正蔵さんなんか本当に自分が苦手で嫌だって下手さだから俺やって言ってるぐらいの人いるぐらいだから、これだけサクッとできるもんじゃないんだよ。
本当にびっくりしました、
ね、感心させられちゃいました。まあプロだからね、当然っちゃ当然かもしれませんけど、まあ本当に
独自たじゃないじゃないですか。
独自たじゃないですよ。
独自たってなんだ
よ。いや独自たってイメージをね、最初に植え付けられたも
ので、うん、そんなことないですよ。
そんなに褒められたらもう一つ
これこれこれ本当にあるんだったら言っておきましょうか、はい、
学大 FM とかけまして、
ああ、
はい、
お気に入りのセーターと
学大 FM とかけてお気に入りのセーターと、その心は
また来てみたくな
る。まあやばい、まあ
こんなところで一つ、
いや、
いやー最高
ーって感じだよね。
私も頑張ります。
こんな気分良くなっちゃった。どうもこんにちは、ね、皆さんで盛り上がってる学大 FM でございますけどね。いやこれは本当にね、ぜひね年末年始もう、あどうも、
まあ
リスナーの方がお土産にね、ありがとうございます。これはキャンディーですか、よろしいんですか、ありがとうございます。いつもね常連さんに前を通っていただくとね、いつも手を振っていただくんですけども、あらまあ、そんなものまでありがとうございます。どうもありがとうございます。これは何でしょう、グレープフルーツでしょうか。
グレープフルーツです ね、
ね、いろんなものをいただいて、はい、どうもね、はい、まあまあそんなこんなでいろんなこういう番組ではございましたけども、はい、最後まで本当にキッコさんお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。本当にあのまたこれに限らず、
はい、
またどんどんと本当にお出かけになっていただきますように、よろしくどうぞお願いします。森田さんまた一緒に講座、ね、華やかな講座を
え
あの拝見しに伺いましょう、
はい、
そんなゲストでお越しいただきましたね、キッコさんの楽しい番組に続いて来週の放送になりますけども、12月1日火曜日の放送はですね、サブパーソナリティに黒羽由美さん、そしてゲストにはですね、今度はガラッと趣を変えまして地域密着型の学芸部としてはね、久しぶりのご当地にちなんだところから学芸大学駅そば十字街の居酒屋ゴールデン酒場さんからね、高番ゴールデンオールスターズの皆さんにお越しいただきですね、にぎやかしくも楽しく愉快にお送りしてまいりますので、どうぞこちらはこちらとしてお楽しみにしていただければと思いますよ。そして最後に学芸的には皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等をお待ちいたしております。お問い合わせは HTTP のスラッシュ学大 -FM.com スラッシュ宛てまで、じゃんじゃんどしどしお寄せくださいませ。さあそれでは、ちょっと長回しになってしまいましたけどね、キッコさん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。もうずっこけてますけどもね、ねはいはいはい、まあまあそんなキッコさんっていう響きはね、なんかこうちょっとあのキッコっていうあれがなかなかないんですね、こっちのあれの中に。
ですからまあ、あのキッコ縛りを持って覚えれば覚えられます
それがないって言ってんのキッコさん、それがない、日常の中にないからキッコ縛りっていうワーズが
連想ゲームで、
うん、吉ってほら幸いの吉っていうイメージあるじゃない、そっちの方にやっぱり意識が働いちゃうんだな、あのどうぞあのご容赦になっていただければと思いますし、今度は逆に言うとキッコさんのもっと大きな名前よね、そちらの方をご期待申し上げます。
覚えやすい名前に変え
て、よろしくどうぞそんなこと言ったら俺なんか断行師匠批判みたいになっちゃうんですごい嫌だなと思わないで、
一郎とかにしたいと思います。立川一郎とかに忘れられない、
わかりやすぎるでしょそれ、あまあまあそんなこんなでね、あの今回に限らずまたお出かけになっていただきたいと思います、はい、まあ、リスナーの皆さんどうぞ立川きっとさん今後とも応援の方をねよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。それでは最後に決め事となります、私が学大 FM ではまたと申し上げました、来週のコールで締めさせていただきます、よろしくお願いいたします。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。